日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい
はい、おもれき450回になります。
450、
はい、
キリ番、
はい、50の倍数のキリ番の回となりましたよ。パチパチパチパチパチ。
あ、それ鳴らしたんじゃないの。
あ、そうですね。あのミキサーの使い方は頭に入っておりませんけど。
口で言うてるし、
はい、さあ450回もう約9年やっておりますよ。ねえ、長いね。
9年ですか、
うん、
はあ、
ちょっとね、1年が52回ありますので50の倍数と微妙にずれますが、
うん、
まあ大体約9年、はい、
そうね、
やりましたね、うん、よく続いてますね。
そうやね、まあまあお互いいろいろ環境の変化もありましたけど、なんとなくうまくいきましたね、ここまで、うん、
ねえ、殴り合いの喧嘩もしましたが、
まあまあね、血も見たね
嘘ですよね、まあ適当じゃないや、あの、それ私たち時代に頑張ってるんですけれども、
はい、
まあね、おもれきね、もう今はアップルポッドキャストだけじゃなく、
まあそれこそそういう環境も変わりましたな、
うん、スポティファイ、
スポーティファイ、
オーディオブック JP、
うん、
ボイシー、ね、あとグーグルポッドキャストとかね、あのいろんなところでね、
把握してんの？
え？
把握してんの？
大体把握してます
よ。あ、本当に？
うん、あとアマゾンミュージックでも、
アマゾン、
はい、聞けますね。
ね、そもそも昔はその手段すらなかったわけですからね。
そうですよね。ね、あとね、ツイッターもね、おもれきはね、やっております。
うん、
はい、フォローしてくださった方はフォローこちらもさせていただいておりますが、時々忘れてたり、
ツイッター、うん、はいはいはい、はい、
抜けてたりしますので、
はい、
フォローされてないよっていう方はね、ご一報ください。
はい、
はい、時々ね、結構変な方からフォローされるんですよ。
あ、
10万円あげるよとか、
そうです
ね、デートしてあげるよとか ね、で、水月さんもなんか乗っ取られたんでしょツイッター
暴れちゃいました、うん、そうですね、
あれも解決したの
でしましたよ、多分、はい、ちょっとリスナーの方にいろいろアドバイスまでいただきまして、
ありがとうございます、はい、そんなに私たち IT に詳しくないので、
そうですね、うん、まあまあ一般的なことぐらいはできるんですけど、
はい、ね、
はい
はい、今後ともねよろしくお願いいたします、
はい、
さあ450回、毎回ですね50の倍数の時はですね、
うん、
1人の歴史上の人物にスポットを当てます。特にですね、大河ドラマの主役になってもいいんじゃないかぐらいの、まあまあから、まあまあ大物から超大物ぐらいを、
せやったっけ、
焦点を当てるように心がけています。はい、第50回の時は聖徳太子、第2回は
100回
とか、あ、そうで、第100回の時は織田信長、
覚えてんの、
うん、
150回、
源義経
200回、
徳川家康
250回、
ペリー
300回、
大和武
350回、
久喜義孝
400回、
足利義満、
おお、
すごい
大したもんだね。
カンニングペーパーなしで言えますが、で、今回450回なんです。
450ですから、
でその次が500回なんですよ、
うん、そうですよ、大イベント
となので、500回はやっぱ超スーパー大物歴史上人物をって考えてるので、
はい、
誰か決まってないんですけど、
はい、
ちょっとですね、そこまでビッグネームではないくない方を今回は選択しました。
今までなかったパターンですよね。
でさらにですね、今まで 女性を取り扱ったことがないですよ。そうそうそう。なので今回はね、女性です。
男女同権の時代ですから。
はい、はい、ね。で今回はですね、戦国時代の女性。
戦国時代の女性。
はい。
ほう。
寿慶にです。
誰やねん。
今川義元のおっかさん。
いやいやいや、それ以上知らんで。
え、そうですよ。
そんな有名。
だってなんか女戦国大名みたいに。
あん時なんだっけ、柴咲コウの。
ああ
、あん時チラッと出てありましたよね。
チラッと結構出てましたよ。
まあまあ出てたか、うんうん。
いや、寿慶尼さんって、でもちろん知らなかったんですけど、僕初めて知ったのは、あの中井貴一の武田信玄の時に、今川義元が中村勘九郎さん、当時の、うん、今勘、まあ、死んじゃったね、
うん、
でそれのおっかさんで寿慶尼さんで岸田京子さんが演じてて、
そうですね、はい、
ま、なんちゅうの、怖いばあさん。
まあ大体ああいうパターンですな、う
ん、で大河ドラマではもうその武田信玄ものだと、
うん、
系だと出てきて、その武田信玄の時が岸田京子でしょ、
うん、
で風林火山の時は藤村志
保。おお、よく知ってんね。
で、あの直虎さんの時が
浅岡瑠璃子、
ね、浅岡瑠璃子って、うん、まあおばあちゃんたちが、
まあちょっと一癖ある、うん、おばさんって感じのパターンですな、うん、
で結構大河の主役にもいけるんじゃないかなとも
思うんですよ。まあそうですね、う
ん、だってあとこの方抜くと、うん、まあまあ知名度があって、女性ちょっとさ、もう、
はあ、
戦国時代の女性で主人公になった大河ドラマって北の真所、
はあはあはあ、
ねねね、
はい、
とか
豪とか、
お豪、豪姫でしょ、うん、もう一人あのほら春日のツボね、
あ、
まあでもあれほとんど戦国じゃもうないよね
ってい
う感じなんで、ね、ちょっとありかな。
キリバンの初めての女性やのにここな、うん、受刑にな、
うん、なんかね本当はあの
もっと有名な女性いるでしょう。
いや、いて、ね、かちょっと勉強してたの、
うん、
でそれがあの紫式部をやろうと思ったんだけど、もうねできないの、情報が少なくって。源氏物語はいっぱい情報あるんだけど、じゃあ彼女の人生はっていうとそんなに、
まあそうやね、作品は有名ですけど、まあまあそうね、うん、
なのでちょっとこうインパクトのある、僕的にね、インパクトのある女性で、こういいんじゃないかなと。
へ
え。ちょっと寿慶尼さんをやってみたいと思いました。
知らないでしょ誰も。
だから紹介するはい、まずはですね、
はい、
コマーシャルのコーナーです。
ああ、そっちかい、
はい産経新聞のポッドキャスト戦後史開封を紹介します。
はい。
政治経済事件スポーツ文化そして風俗。1999年に産経新聞より出版された本戦後史開封から、戦後を彩ってきたあらゆる出来事を、産経新聞の記者が再取材して隠されていた事実を発掘し、現代から新たな光を当てることで戦後を開封する高品質なコンテンツです。産経新聞に過去連載された記事などを再構成し、音声化されました。今回、戦後の食生活で最大の革命的発明と言われるインスタントラーメンの歴史のお話を再構成し、音声コンテンツとして配信されています。1話が5分から10分程度で、インスタントラーメンができる間にインスタントラーメンのことが学べてしまいます。全部で5話配信されておりまして、第1話が世界初チキンラーメンの誕生、第2話が札幌一番の秘密、第3話が浅間山荘事件とカップヌードル、第4話がうまかっちゃん九州殴り込み、そして第5話最終話がマルちゃん製麺の逆襲 が配信されます。でこの番組の案内役は俳優の内田健介さん、
はい、
でセリフがあるんですけれども、セリフはルナシーの深夜さんが担当されているものですね、
うん、
はい。さあ水月さんはインスタントラーメンは食べますか？
大好きですよ。
水月さん個人的にはおすすめは？
袋で？
袋、じゃあまず袋麺は？
袋麺はやっぱり札幌一番塩ラーメンですね。
あ、藤岡達也の
古いわ
いや、ケリーさんはね、袋麺はね、出前一丁ですね。
出前一丁ないわ、
うん、なんで札幌一番なんですか？
塩味美味しいじゃん
あ、そう、いや、うちね、子供の時食べさせられてたのが出前一丁なんですよ。
あ、
親が好きでそれしかなくって、
ごまラー油がついてんだっけ。
そうそう、ごま油ね、はいはいはい、かけて。でもそれがうちの親は好きだったらしくって、時々お夕飯がラーメンって時なかった？
あったあった、お昼とかね、う
ん、野菜とかもね、煮込んでくれて、一緒に煮込んでくれてと出前一丁で、逆に他食べたことないです。
あ、まあまあ、まさにそれが札幌一番ですね、うちは。
あ、
塩と醤油と味噌があるじゃん。
味噌、ね、ありますね。
でも大体一通りあって、今日はどっちみたいな。
いや、あとで大人になって、大人っていうか高校生ぐらいになって初めて食べたのは、あのチキンラーメンね。それまで食べたことなかった。
あ、そう。
うち買ってもらえなかった。
うちね、まあ親父が職人で夜結構晩酌して寝る前にちょっと食べるんですよ、うん、そんなの、
うん、
でちょっともらうとね、美味しいもんじゃないですか。
美味しいよね。
そうそうそう、う
ん、毎日はちょっと嫌だけど
味濃いよね。
うん、
うん、
カップ麺は？
カップ麺なら、ようならカップヌードルかな。
あ、王道ですね。
和、うん、ならどん兵衛かな。
あーラーメン、よう
よう中華
ケリーさんやっぱ金ちゃんヌードルかな。
どういうこと？金ちゃんヌードル普通のやつ。
うん、金ちゃんヌードル。
嘘だよ、なんか聞いてらってない？
いやいや、10万円もらえるし昔今行くよ来るよとか CM してたよね。
やってたやってた。
金ちゃんヌードル割と好き。
いや、僕は絶対カップヌードルですね。
カップヌードルね、謎肉がよく分かんなくて。
謎肉美味しいやん。
はい、うん、まあ、満腹だっけ、はいはいはい、朝ドラでよく見ましたけれども、意外と金ちゃんヌードルとか CM 的にはカップスター好きですよ。
カップ
さ、あれ札幌一番ですよ。
札幌一番、そうね、
札幌一番
カップスター。ユーユーとかが、うん、CM してたね。
なんかね、なんだっけ、アジア系の名前のインスタント麺ってなかった？
どういうやつ？
大橋巨泉とかが CM やってた。
ああ、中華三昧じゃないな。中華三昧違うな。ワンフ、え、ワン、ね、なんだっけ、マダムヤン。
あ、マダムヤン。
生麺の味はいい。マダムヤンってやつでしょ。
ちょっとセクシーな感じのね、歌声で。あとなんか、ジュリーとかがいたバンドってなんだっけ、タイガース？
はい。
とか CM やってて1分で食べられる即席麺とか。
1分、
うん、すぐなんか消えちゃったけど。
歩き麺です。
うんうん、なんかね、いろいろあります。
これほら、そのドラマでもそのあったけど、何、うん、ご当地系のやつ、
うん、
覚えてる？ CM でよくやってた函館のしホタテ塩とか、子供の頃、ちょうど出始めの頃だと思うけど。
あ、そうなんだ。金棒食品が、あ、違う、ご当地だね。ハウス食品さんが出してくれてるね。
そうそうそうそう。それぞれの地域の、ね、それまでそういう視点ってなかったじゃん。あ、で、こういう地域にはこういうのがあるんだとか思って。ね。
今、ちょっと、こう、インスタント麺で、ちょっと、よく買うのが、お鍋に、お鍋用のインスタント麺。
ちびまる子ちゃんのやつ？
あ、ち、わかんない。違うけど、なんか鍋に入れる。
煮込みラーメンみたいな。
そうそうそうそうそうそう。なんかそういうのあって、あの、使ってます。冷凍のラーメンより好き。
ああ。
うん。
韓国のね、お鍋とかよく、あの、締めにね、
そうそうそう。
なんていうの？即席麺入れたりしますよね。
ね、辛ラーメンとかもすごい有名。
ああ、辛なんかでね、僕うちで鍋とかしますよ。
結局ルーツは日本なんだよね。
もちろんです。ね、カップ麺はカップ麺というか即席麺は日本ですからね。
うん、ね、いろいろありますね。ね、この音声コンテンツにね、馴染みのある方にはね、この番組おすすめだと思います。産経ポッドキャスト、戦後史開封インスタントラーメンの歴史は全話無料で Spotify。アップルポッドキャスト、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどで聴取可能です。
はい、
今お使いのポッドキャストアプリでも、でぜひあの聞いてみてください。
ぜひぜひ。
以上、コマーシャルのコーナーでした。
はい、
450回記念、受刑にさんね、紹介してまいります。
誰やねんって話や。
今川義元のお母さんですよ。
それぐらいしか知らんっちゅう話。
は
い、
さあ、受刑にさん参考にしますのは、戦国女家長の群像、
はい、
黒田元基さんが書かれて、
はい、
笠間書院さんから出版されている本を、
はい、
元に紹介させてもらいます。家長っていうのは家の長ね。
そうですね。
あの、この、今回、受刑にさん紹介するにかあたってですね、この、家長という言葉、たびたび出てまいります。うん。うん、まあ、家のトップ、リーダー。
そうです
ね。っていうことですね。
うん、
はい。さあ、この受刑にさんですね、戦国大名家として、最も多くの活躍を見せた女性なんです。
ほんまかいな。
書いてあるんだ。でなぜならば彼女が発給した公文書が最も数がダントツに多いんだって、女性の中で。でダントツに多い割に全部で27つ、
うん、あ、そうなの。
ですで、この27つ受刑人さんの名前でね、
うん、
な、何手紙とか、
はい、
なんかいろんな公文書が
書かれ、手紙じゃないでしょ、公文書ですから、そういう土地の権利とか、うん、そういうね、
27つ確認されてるんですが、
う
ん、このうち今川家の家長として、
うん、
一番トップとして、うん、受刑人が書いたのが15通もあるんですって、
うん
うん、なんでまあこの16世紀の時代に、
うん、
こんなに活躍した女性っていうのはそうはいないようですね。
うん、
で、他にも女性が家長、うん、家の長として活躍する女性って存在するんです。
はい、
でも、受刑人がダントツ活躍してる。ですって、うん。なので、今回は彼女を取り上げます。
はい。
はい、受刑人さんですね、
うん、
これは受刑人っていう名前は出家した時の名前なんです。
尼さんですね、うん、
長宝院受刑人って何とか院も
長生院、
長生院、長くかつ、
うん、
長生院、受刑人さんっていうらしいですね、
うん、
で法名が受刑さ
ん
ですね、寿、うん、に桂って書きますね、
はい、
うん、で尼さんだから受刑にさ
ん
ですね、
う
ん、文明18年
ほう
1486年頃京都は中流の公家さん、
うん、
中帝信胤の次女として生まれたんじゃないかと考えられています、
うん、
でお母ちゃまは誰かは分かりません、
はい、
でこの受刑人さんの名前も分かんないんだよね。
そうですね、う
ん、なのでまだこれ中身的にはまだ出家してませんが、全部受刑人さんで、
出家する前の名前がよく分かんないですよね。
分かんない、うん、で、お父ちゃんは中身かどのぶたね、
うん、
お母ちゃんは分かんないで、ご兄弟がいらっしゃって、
はい、
お兄さんが中身かど信秀、
うん、
四条 高永、
うん、
あと一人は出家して新松院仙蔵さ
ん
だそうです、
う
ん、でお姉ちゃまがいて、お姉ちゃまは越前朝倉家の家臣青木康忠の妻、
うん、
妹は山品の子時綱の妻、
うんうん、
だそうです。
はい、
はい、まあ、よく誰わかんないですね。
まあそんな有名な方じゃないですね、
うん、中帝の お家はなんか聞いたことあるけど、うん、天皇家にゆかりあるの中帝天皇っていなかったっけ。
うん、土
帝、あ、土帝か、うん、
まあ名家だから中帝、まあまあ中くらいって感じね。まあまさに、
うん、やっぱ中級の公家なんですね。うん、他にはコメントは
中身かと、まあそうですねまあ大体嫁ぎ先もそんな感じですね。
ああそうか、あ、朝倉家に行ったんじゃないんだもんね、うん、
桜の家臣、まあでも今川家に行ってるわけでしょこの人は、うん、だからまあまあまあ、うん、まあまあ中級の公家の娘さんとかよくあるパターンですけどね、地方の大名とかその辺とこう縁戚関係結んでいろいろ援助してもらうみたいな、
はい、15世紀末の生まれですね、
うん、
永正元年、
はい、
1504年8月頃に駿河遠江の戦国大名今川氏親と婚約したんじゃないかと考えられます、
うん、
で、翌年1505年ですね、
うん、
に駿河の国駿府に赴いて結婚したんじゃないかと考えられています、
うん、
でこの時受刑人は20歳ぐらい、
はい、
で旦那さんの今川氏親は33歳だったそうです、
うん、
はい、でこの頃の受刑人さんが嫁いだ頃の今川家の奥さん、
うん
うん、奥の代表
は、
は
い、火災ったんですな、
うん、家の妻ですね、うんうん、だ課長が今川氏綱、氏親ですよね、まあ、まあもちろんそうですけど、
まあ、だから大奥のボス的な感じね、うん、はい、
が、今川義忠の皇室、
うん、氏親のお父さん
ですね、お父さんの皇室の北川殿だったそうです。
はい、
うん、でこの北川殿っていうのは今川家が戦国大名としてこう大きくなるのにとても重要な人物だったとされます、
うん、
なのでちょっとこの北川殿を外しては受刑人さんのお話ができないので、
うん、はい、
ちょっと北川殿の話にちょっとずれてまいります、
うん、
改めて北川殿ね、戦国大名今川家を成立された真の主役と言える人物です、
うん、
で北川殿はですね、室町幕府の直臣、
うん、
伊勢森定の娘、弟は伊勢森時、
うん、
これ北条早雲のことですね、
うん、
以前やりましたね北条早雲 ね、で、伊勢森定は伊勢氏本家の分家筋ですが、本家の娘婿となって本家の一族で活躍して、
うん、
幕府と今川家の取り次ぎをしていたんだって、
うん、
北川殿のお父ちゃんはね、
うん
うん、そういうので今川家とちょっと縁がある、
うん
うん、応仁2年1468年頃北川殿15歳ぐらいで今川忠義、あ、じゃ義忠と結婚したと考えられます、
うん、はい、
で北川殿は京都から駿府へ赴きました、
うん、
で文明5年1473年に、嫡男氏親を産みます、
うん、
文明8年1476年には旦那の今川義忠さん戦死です、
うん、
あ、結構早く死んじゃうんですね。
そうね、
なんで死ぬの、何のた誰と戦って死んじゃうの、 今川義高さん
内乱でしょ、内輪の今川家の家督相続をめぐっての戦いでしょ。
あ、うん、あ書いてあります、
うん、
家督をめぐって今川家が内乱、
うん、
で勝利したのは今川押しか則光さん、
うん、
これは義忠のいとこだそうです、
うん、
いとこに負けちゃうんだ本家が、うん、で北川殿と宇治近親子は駿府から逃亡します、逃げちゃいますね、はい、はい。文明11年、
うん、
1479年ですね、前将軍足利義政から、
うん、
御飯の未行所、
未行所、
未行所を獲得します、
うん、
これは未行、御飯の未行所っていうのは将軍が顔を据えて出す公文書、
うん、
だから正式な立派な、
そうですね、
一級の公文書ですね、
うん
うん、で義忠の後を継ぐのはからの公文書でも結構有効なんですか。
いやそらそうだし、
現将軍の方が良くない、
現将軍でも実際実権握ってんのは義政でしょ、
大御所様の方がいいんだ、
うん、
なるほどね、はい、こんなの将軍様に書いてって言ったらはいはいって書いてもらえるもんなんですか。
なことはないでしょ、結構なんか密入りもするんだ、それもあるしね、吉間さんもだって変なもん出したら後でなんで出したんだって言われるから、
はあはあ、
それはちゃんと情勢見極めた上で、うん、まあこいつに出しといた方がいいかなみたいな、
はあ、で長享元年、
うん、
1487年10月に弟の北条早雲に要請して駿河に来てもらいます、
うん、
で翌月11月に今川の則光さん、
はい、
ね、を滅亡させます、
はい、
だから北川殿は北条を頼って、
うん、
親戚をやっつけて、
まあご実家ですからね、
うん、
北川殿のご実家でしょ、伊勢氏は、
伊勢氏そうだけど、うん、あの相模にいるんです、まあ兄弟だから、
うん、
お姉ちゃん、お姉ちゃんじゃない、弟を助けておくれと、
で義政からちゃんと未教授をもらって大義名分つければやっつけられるじゃん、うん、
あ
でちゃんとこう弟頼ってお願いすると、うん、弟も動きやすいと、
うん
うん、
でなので今川氏親が今川家の当主となります、
はい、
でその後1499年延徳元年には駿河を統一しますというところですね、
うん、
北川殿がだいぶ動くことで、
まあそうですね、彼、彼女の、まあ、その実家のコネクションと、うん、まあそうですね、北条氏、北条氏も要するに親戚ですから、
やっぱ京都につながりが大きいもんね、伊勢氏って、室町幕府、
ね、まあ伊勢氏はね、室町幕府のその執事だっけ、まあね、非常に大き
な
力持ってますから、でそれで将軍に働きかけて大義名分をいただいて、で一族の軍事力を動員すると、
ね、
うん、
こんなのってのは全国各地で起こってるもんなの、家督争いでここまでなんか、
でも今川家ってね結構大きな、まあ、駿河の代で守護のお家ですから幕府にとっても非常に重要な家ですし、
うん、
うん、ねえ、それ地方の適当な戦国大名とかとは違うんで、
うん、
まあやっぱり京都もいろいろやっぱ影響力持ちたいっていう部分もあるしっていうのあるんじゃない、うん
うん、なんかそのやっぱ今川義元の時代とかってよく知ってるけど、うん、それ以前ってなんかいまいち、
まあそうですね、うん、今川家ってまあそういう感じですよね、どうしても吉本の話になっちゃうね、
昔から安泰してる家じゃなかったんだろうね、な、
うん、まあまあまあ力の強い守護の一つですけどね、有力な守護でね潰され、それこそ義満の時代とかほら、
うん、
潰されかけたりもしてるし、
あ、
代々ずっとね続いている名家ですから、うんうん、
そうなんだね、はい、 さあ、まあこの頃、寿桂尼さんの旦那になる今川氏親は15歳ぐらい、
うん、
でまだ元服もしてないね、
はい、
頃で、今川エリアの軍事、
うん、
両国支配は、北条早雲が補佐していて、
うん、
まあずっと北条早雲も駿河エリアにいるわけにもいかないから、
うん、
身近なとこでは北川殿が宇治地下を補佐していたんじゃないかとこう考えられるそうですね。
うん
うん、で、明応4年、1495年ですね。宇治地下23歳の時に元服をします。
はい。
で、北条早雲は、宇治地下の後見役を離れます。
うん、
なので、宇治地下が自分で、駿河遠江を両国支配、行うようになります、
うん。大人になりました。うん、
で、翌年から、軍勢、今川軍の総大将も務めるようになりました。うん、23歳って遅くないです？
そうですね。うん、
なんで、やっぱ、北条の関係もあったのかな。
まあね、いろいろあったんでしょうね。うん、
さあ本日最後の話題が、永正16年、
うん、
1519年ですね。北川殿が駿府の館、駿府町みたいな感じ、駿府町とはまた違うか。
いやまあ場所的にはそうでしょう。うんうん、
から退出し、
うん、
北川屋敷に移ったそうです。
はい。
うん。で、火災。
うん。
ね。こう、今川家を代表する奥さ
ん
の立場を寿桂尼に譲ることになります。
うん。
で、これから寿桂尼がこう活躍をしてくるっていうね、流れになっていきますが、
はい。
この後の寿桂尼の活躍は次回。
ここ
はい、
北川殿の話やんけ。
いや終わっちゃいましたね。だからプロローグですね、うん、
プロローグ、
はい、
はい。
じゃあちょっと前回ねお便り紹介できなかったので、
手紙
お便りも紹介したいんです。タク、うん、さんからいただきました。
タク、
はい、いつも楽しく拝聴させていただいています。兵庫県お城の町在住のタクです。
うん、
大越一般同盟について教えていただけると嬉しいです、
はい、
東方西日本出身で大越列藩同盟について知らないことが多いです。よろしくお願いしますといただいております。
うん、
大越列藩同盟って八重の桜で出てきたやつ
まあ出ましたな。
うん、欧州と
6つでは越後
のだから東北エリア、
うん、
北日本エリア、
まあまあ新潟込みでね、うんうん、
の各藩が同盟を組んで、
うん、
明治政府と張り合うやつですよね、
はあ、それぐらいたくさんだって知ってるでしょ
どういうこと聞きたいんだろう。
どういうこと、
うん、
どういうこと。一瞬で説明しろっていうの？
うん。
一瞬で会津で東京江戸城が落ちた後あれでしょ？で会津藩も新政府に降伏するっていうけども、長州がどうしても京都で恨みがあるから許さないと、
うん、
で東北の諸藩もいや会津許してあげてよっていうけども、長州は絶対許さねえっていうから、それはちょっとひどすぎんじゃないってんで、東北新潟の諸藩が一応会津藩に味方して新政府と対抗していく。
で八重さんも鉄砲でパンパン、
まあ、会津藩はね、
そうだね、うんうん、これって何、同盟組むじゃん、
はい、
最後まで同盟組んでるの、だんだんバラバラになっていくの。
ね、まあまあだからね、下からずっとじわじわ攻めてきますから、うんうん、まあそうやって負けたとこはどんどん脱落していくし、で今言って会津藩がまあの助けようっていうのがもともとの同盟の趣旨なん で、うんうん、で会津が落ちちゃうと、まだ例えば米沢とか仙台みたいな有力な藩もあるけど、うんうん、まあ、だんだんこう意味がなくなってくるという
か。ああそっか、うん、なるほどね。 はい、ありがとうございます。
はい、
では続いてのりやんこさんからいただ
きます。のりやんこ、
はい、ケリーさん、水月さん、お久しぶりです。アメリカ在住ののりやんこです。今今年最後の放送を聞き終えたばかりなのですが、と、21年の12月の末にいただいておりますが、
はい、
10周年が、来年23年になりますね、
うん。
そして500回も同じ年にあるとのこと、とっても楽しみです。私はおもれき歴は5年ほどですが、500回のトリプル A 級は誰なんだろうとワクワクしています、
うん。
コロナのせいでなかなか帰国できません。来年の夏、今年の夏ですね。今年の夏に帰りたいと思っていますが、まだ未定です。おもれきを聞いていると、帰国したら行ってみたいところがどんどん増えてきます。天正剣王少年施設のシリーズを聞いた後、九州に行ってみたくなりました。長崎には仕事の研修で行ったことがありますが、それ以外は行ったことがなく、アメリカ生まれの子供たちと電車に乗って行きたいです。まだマスクを外せない状況が続きますが、お二方とも、ご自愛ください。といただきました。
はい。
はい。なかなか海外にね行ってらっしゃるいらっしゃる方、コロナで帰国しづらいんですよね。
そうですね、大変ですよね。
僕の友達もね、春にカナダから帰る予定だったんだけど、
うん、
やっぱコロナ禍と、まあ別の理由もあるんですけど、
うん、
なかなかちょっと都合がつかなくなって、
あ、
やっぱ帰れないって
ね、うん、ご親戚に何かあったりしたらなかなか大変みたいですね。
そうなんですよ、うん。で、そのね、カナダの友達はね、
うん、
のこうパートナーさんが、
うん、
スロバキア人なんですって。
スロバキア人、うん、東ヨーロッパの、
そう、チェコスロバキアのスロバキア、
スロバキア、
うん、だからその帰れるの、ヨーロッパの方行けるのっていうと、
うん、
やっぱちょっと大変みたいね。
まあ、
ウクライナの隣だから。
そ
らどこだって
そうでしょう、
ね、でもそういうのをズームとかでテレビ電話で地球の裏側の人と喋れるから便利ね。
あなたと、うん、その人とか、体の方とか、
うん、仕事をサボって2時間ぐらいテレビ電話で喋ってたんですけど、ね、なかなか。でもアメリカの方はもうマスクしなくていいしね。
まあまあそうですね、うん、ヨーロッパでも国によっては結構違いますね、対応
ね。ね、もうともかくコロナどこで落ち着くのか落としどころがよく分かんないですけど、
うん、
ね、また帰ってきたら九州行ってみてください。
はい、
あの長崎行くんだったらついでに吉野ヶ里遺跡なんかも、
佐賀ですけどね、
うん、行ってくだされば。あ、九州新幹線通ってるもん、今年の秋だっけ。
いや、そうです ね、今年の秋か、
5
月だったっけ。
それも乗ってみてください。
長崎行くって言ってんやろ、
うん、
なんで佐賀やねん。
だっては長崎って国際空港あんの。
国際空港は知らない。
だって途中下車できるじゃん、吉野ヶ里遺跡。
いや、そうだっけ、
便利じゃん、あれ駅降りてすぐ。
なんで長崎の場所を進めずに佐賀に行けって言うんだよ。長崎に行きたいって言った
の。じゃあ佐世保のハンバーガー食べてください。
なんじゃそれ。
ドクターペッパーと合わせて飲む、食べると美味しいと思います。
はい、
さあ続いてとんかつキャベツさんからいただきました。
とんかつキャベツ、
いつも楽しいテーマありがとうございます。皆様の検診にはいつも頭が下がります。今回は開、なんていうのこれ、開口業、
三種業、
三種業、うん、お蚕さんに関して書かせてもらいます。
はい、
先日横浜のシルク博物館に行きました。
うん、
晴天をつけて、明治7年の横浜に発生した
産
卵死焼き捨て事件のことが放送されたおら、
うん、
されたおり、産卵死って何、蚕が羽化するのになんで輸出できるのが頭の中に引っかかっていたので、それを学ぶことができました。以前富岡製糸場では繭から製糸の工程を学ぶことができましたが、 シルク博物館では主にが、マユガですね、うん、の産卵、幼虫、マユ、成虫、交尾、産卵のサイクルを学ぶことができました、
うん、
当時ヨーロッパではマユガの感染症が広がり、絹の生産が壊滅的となっていたため、絹そのものも輸出されていましたが、天卵、蚕の卵も高価で輸出されていましたが、日本の当時の主要輸出品であったため、官民挙げて国内で過剰生産されたため価格が暴落したとのことです。以下、
三
種行に関して分かったことを箇条書きに書きます、
うん、
絹産業は江戸時代から分業化が進み、三種業と養産業が分かれていた、
うん、はい、
蚕の種と蚕を育てる業が分かれていたってことですね、うん、で卵は和紙の上に産ませて国内に販売するとともに輸出していた、
うん、
で卵は温度、湿度を調整すると孵化の時期を最大10ヶ月程度遅らせることができる、
うん、
で蛾の成虫になってからは何も食べずに交尾、産卵した後に寿命を終える。交尾を効率的に行うために成虫となった蛾のオスメスの判別が重要であった、
うん、
交尾しなかったらオスを予備のオスと入れ替える、
うん、
よいしょ。近年は、産卵紙での販売ではなく効率を上げるために次のように行われている、
うん、1、
和紙に産み付けられた、卵をかき落とし、
うん、
薬品で処理、
吐き落としか
、うん、で不受精卵、不受精卵や死卵、死んじゃった卵を取り除く、
うん、
温度、湿度管理して保管、
温度管理、
温度か、うん、温度管理をして保管、
うん、
4. 必要な時期に羽化させる、
うん、
5. 羽化した後国内に出荷、
うん、
6. 養蚕業者が育てる、
はい、
上記のように、江戸時代から卵が工業的に行われていることに感心しました、
うん、
なお上記の情報の半分以上は常設展示ではなく館内で見ることができる記録ビデオの情報です。間違ってたらごめんなさいということです。
はい、
結構こういうヨーロッパでお蚕さんが絶滅しちゃったんですね、
うん、幕末の時期にね、病気が、うん、ヨーロッパで蚕の病気が流行っていっぱい死んじゃうんですよ、ヨーロッパでね。
だから
三種の結構輸出が伸びるんですよね。
なるほどね、うん、でやりすぎて暴落しちゃったんですね、
うん、まあまあだからね、だんだん回復してきたら
いらないもんね、うん、そっか。で栄一さんたちが燃やしてたんだ、
うん、
ああなるほどね。まあたまこんな昔からこんな江戸時代の頃から温度調整で孵化するとか、
うん、
もう発見されてたんですね。
まあもう蚕はね、それこそ古代以来のずっと長い人間との関わりがありますからね、もう完全にもう人間に飼いならされた動物ですから、
うん、まあね、改良されまくったんだもんね、
うん、人間がいなかったら生きられないからね、蚕ってもうすでに、
うん、そうだよね、人間のための生き物なんだよね、
うん、だって交尾して死ぬだけだしね、
うんうん、で死ないオスはスポイスされるんだね。
だし、ね、餌もだってね、人間からもらわない、もう飛べないしね、もう羽が退化しちゃって。
そうだよね。うん、もう数千年の歴史がある
からね。そうそうそうそう。
はい、ありがとうございました。はい、本日はここまでね。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。